沼プラス。
さあ、ここからは沼津市のお仕事紹介としてお届けしているワンヌマプラスのコーナーです。コース FM パーソナリティの上田光平がお届けしていきます。さあ、先週はですね、地域自治課国際係からお二人にご出演いただきまして、地域自治課国際係ではどんなお仕事をしているのか、そんなお話を中心に伺ってきました。さあ、今週はですね、さらに深くいろいろと伺っていきたいと思うんですけれども、スペシャルゲストもいらっしゃいますので、ぜひ放送最後までお付き合いください。さあ、今日もですね、沼津市役所の会議室を借りして収録をお届けしています。今回は3人の方にご出演いただきます。先週から引き続きの方もいらっしゃいますが、改めて自己紹介をお願いします。
皆さんこんにちは。地域自治課国際係の井上と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてお隣です。
同じく地域自治課国際係の小谷田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。では井上さんからお話ししていただけますでしょうか。
はい、前回はですね、国際係の全体的なお仕事を説明させていただきました。
はい、
今日は、友好都市と姉妹都市についてお話をさせていただきたいと思っております。沼津市はアメリカ合衆国ミシガン州カラマズー市と1963年に姉妹都市提携を、中国湖南省岳陽市と1985年に友好都市提携を締結しています。それぞれの都市と各年による訪問団の派遣受け入れや研修生の受け入れなどを行い、相互交流を深めていますが、今年度は岳陽市からの友好訪問団受け入れの年でしたので、
はい、
今日は特に岳陽市について紹介をしたいと思います。
はい、その岳陽市についてなんですけれども、中国湖南省というところにあるんですね。岳陽市どんな都市か詳しく教えてください。
はい、岳陽市は、今おっしゃったように中国の湖南省にありまして、
はい、
人口約560万人の大都市です。
うん、
中国の南の方の沿岸部から内陸に入ったところにあります。
はい、
北京、上海、香港から湖南省の省都調査まで飛行機で約2時間、でさらに調査から岳陽市まで車で約1時間半かかりますが、今年末には岳陽市に空港が完成する予定とのことですので、日本からもより訪れやすくなると思います。また岳陽市は中国の淡水湖で2番目に大きい洞庭湖という湖のほとりにあり、李白や徒歩が登った岳陽楼が有名です。で、同じ市といっても人口規模から見れば沼津市とは格段の違いがありますけれども、中国では行政組織が日本と違い、市の中に県があります。
ということで、その違いがありますので、このあたりも皆さんにはご理解いただきたいと思うんですけれども、さあ、その岳陽市友好都市提携のきっかけについても伺いたいと思うんですが、教えてください。
はい、友好都市提携のきっかけは、中日友好の船の湖南省藩が沼津市を訪問したこと、はい、またその翌年に沼津市にゆかりがある岳陽市在住の福地愛子さんという方が30数年ぶりに沼津市へ一時帰国したことがきっかけでした。
うん、
その後、岳陽市人民政府などから市民団体が友好訪問することを希望する、都市提携に大きな希望を持っているとの意向を受けました。そして両氏は相互訪問、視察、手紙の交換などを重ねた後、1985年4月5日に沼津市において友好都市提携の調印式が行われました。今年で提携から33年になります。
こんなことがきっかけだったということなんですけれども、今年で提携からは33年になるというお話もありました。で、今年は先ほどもお話ありましたように友好訪問団受け入れの年ということなんですけれども、
10月の16日から10月の18日まで中国人民政治協商会会議、湖南省岳陽市委員会の李志成副主席をはじめとする全9名の友好訪問団が来省いたしました。
うん、
友好訪問団は市長や副議長への表敬訪問を行ったほか、泉水源地や清掃プラント、竜王などを視察し、歓迎会に参加して両氏の友好を深めました。
はい、そんな岳陽市とは研修生受け入れの交流もあるというふうに伺ったんですけれど、
はい、訪問団受け入れの年に合わせて岳陽市からの研修生の受け入れも行っています。 ここしばらくは沼津市立高等学校に教育研修生を受け入れてきたんですけれども、今年は9月14日から市役所で行政研修生を受け入れております。この行政研修生の受け入れはなんと30年ぶりになります。
30年ぶりかなり新たな歴史を刻んだことになるわけですね。
そうですね、
はい。
研修生は11月の30日まで沼津市に滞在する予定で、滞在中は市内の一般家庭にホームステイして市役所の各課で研修に従事します。
はい。
実はですね、この行政研修生が今ここに来ていますので紹介します。
はい。
研修生の長地さんです。長さん、すいません、自己紹介をお願いします。
はい、皆さんこんにちは。私は長地と申します。1986年9月に生まれ、今年32歳で中国湖南省岳陽市から来ました。南京農業大学で日本語を勉強しました。卒業してから学校で日本語を教えていました。2013年から公務員になり、岳陽市領有派遣及び外事教務委員会の日本語通訳を担当しています。今年でもう5年になります、
ね、え、日本語を教えてらっしゃったっていうだけあって日本語とっても上手で、自己紹介いただきましたけれども、今回の3人目のゲストが張さんでいらっしゃいます。張さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、ここからは張さんにもね、いくつかお話伺っていきたいと思うんですけれども、沼津にお越しになって2ヶ月ほど経つということなんですけれどもね、張さん、沼津の印象はいかがですか？
沼津は綺麗で静かな町です。
うん、
美しい景色があって、土産も豊富なところです。
はい。
港の水門ビューの展望台から富士山と駿河湾が眺められます。そして王星崎とか、板とか枝とか、うん、山と海の絶景を見られるところがたくさんあります。駿河湾には、珍しい深海魚などのいろいろな魚が生息しています。うん、それらの魚は刺身や干物など、沼津の素晴らしい食材として提供されています。
うん、
沼津の町は清潔で、ゴミを分類してちゃんとリサイクルして処理します。
はい。
みんながルールをしっかり守って、秩序がある都市だと思います。もちろん、イベントやお祭りもいっぱいあって賑やかです。人が住むのにふさわしくて、幸せの感じがいっぱい溢れている街です。
これ頼重市長も大喜びだと思いますけれども、お二人の職員もね、井上さんも小田さんもやっぱりそういう風なコメントいただくと嬉しいですね。
とっても嬉しい
ね。ということで、沼津の良さについて魅力についてね、ご紹介いただいてきましたけれども、張さん、市役所ではどんな研修をしていらっしゃるんでしょうか？どんな課で研修したか教えてください。
市役所のいろいろな課の、仕事を自分自身で実際に体験しています。
はい。
また沼津のたくさんの観光地や公共施設などを現地に行って見学しました。さらに各州の交流活動やイベントにも参加したり、市内の学校で国際理解教室授業を行って中国の言語や文化について講義をしたりしました。市役所では、地域知事課、広報広聴課、観光戦略課、水産海浜課と文化振興課という順番に研修をしていて、今は文化振興課で研修中です。
いろんなところを回られてね、学ばれたということなんですね。で、今は文化振興課で研修をしていらっしゃるということです。さあ、張さん、日本と中国の習慣の違いもいろいろあるかと思うんですが、驚いたことなどはありますか？
驚いたことというと、
はい、
やっぱり日本人は細かいところを非常に重視することと、
はい、
時間を厳しく守ることですね。
なるほど。
日本に来る前、日本人は真面目で時間を大切にするということを先輩から聞きましたけど、聞いた時は大体のイメージが頭に残っただけでしたが、
うん、
日本に来て日本人と付き合って、先輩の話を改めて認識しました。驚きましたよ。
なるほどね。私なんかは細かいところを気にしすぎてしまうから、それがいけないと言われることもあるんですが、ただ やっぱりそういうふうに日本のこうイメージっていうのはねあるということですね。井上さん、小谷さんはそのあたりを聞いてどう感じになりますか。よかったら感想を。はい、
そうですね、
細かいところを気にする。
いや、あのそんな自覚はないんですけど、張さんが感想を感じてるなっていうのは時々感じます。
わかりました。小谷さんいかがですか。
そうですね、張さんが来てからいろんなイベントだとか、はい、こういう打ち合わせをやったんですけども、はい、あのそう感じる時がありまし ました。
そうですか。ではまあいい意味でもね、私たちそんな風に捉えられてるんだなということで、まあ、新たな発見にもつながりましたけれども、さあここからはですね、ちょっと趣向を変えて、張さんがですね中国の出身高校、学用紙の外国語学校の生徒さんから事前に集めた日本に関する質問についてですね、井上さん、小谷さんがそれぞれ回答してくださる、お答えくださるということですので、ここからは3人にお任せして、ちょっと質問 Q&A の方式でお話を進めていただいてもよろしいでしょうかね。では早速、張さんよろしくお願いします。
はい、じゃあ、一家、私が質問、学生さんを代表して、
はい
はい、沼津側の、皆さん、
はい、
聞きます、
はい、質問をお願いします、
はい、一番目は、日本料理で美味しいものは何ですか。
そうですね、難しい質問ですね。日本料理は何でも美味しいと思うんですけども、特にやっぱり沼津のお寿司やお刺身はとても美味しいので、中国の方だけでなくて外国の方にはぜひ食べていただきたいと思ってます。あと日本の焼肉も外国人に人気があると聞いてます。家族向けの焼肉チェーンとかでは、お肉以外にも揚げ物とかラーメンとかデザートなどいろいろなものがビュッフェ形式で食べられるので、いろいろな日本食に気軽に挑戦できておすすめです。
はい、わかりました。じゃあこの、美味しい日本料理をぜひ食べたいと思います。
はい、ぜひ張さん召し上がってください。
はい、
はい、では続きいきましょう。
はい、2番目は、日本で最近人気がある作家は誰ですか。
じゃあこれは私が答えます
。はい、井上さんから。
はい、そうですね、幅広い世代に人気があるのは推理小説になるでしょうかね。私は以前図書館に勤務をしていたことがあるのですけれども、作家で言いますと宮部みゆきさんとか東野圭吾さんの方は人気で貸し出しが多かったように思います。映画化やドラマ化されることも多いですね。質問に質問で申し訳ないんですけど、張さん、宮部みゆきや東野圭吾は知ってますか。
はい、東野さんの作品は中国でもとても人気がありますね。白夜行とか、容疑者 X の献身とか、小説が有名で、それを改編して制作されるドラマと映画も、人気です。私もいろいろな東野さんの、作品を読みました。宮部さんの作品を読んだことがありませんけど、ネットで調べたら日本の有名な女性の作家だったと分かりました。その後宮部さんの作品を読んでみるつもりです。
はい、張さんありがとうございました。あとこの質問は高校生からいただいているとのことですけれども、日本の学生にはライトノベルっていう分野の小説も人気です。ライトノベルっていうのは主に10代から20代の読者を想定した娯楽性の高い小説で、会話とか挿絵が多くて気軽に読めるのが特徴です。で、中国語版が出ているものもあるようなので、もしかしたら中国でも人気があるかもしれませんね。
はい、わかりました。はい、じゃあ次の質問は、日本では、大学受験の時にどんな試験を受けますか。
はい、いろいろなパターンがあるんですけど、国公立大学の場合は一次試験として大学入試センター試験というものを受けます。これは全国一斉に同じ日に行われる統一試験で、その後それぞれの大学が実施している二次試験を受験します。私立大学の場合は、国公立大学と同じようにセンター試験を一部利用する大学もあるんですけど、大学が実施する試験だけを受ける場合や、センター試験だけを受験すればよい場合など、いろいろなケースがあります。
はい、よくわかりました。次の質問は、日本の学生は週末に何をして過ごしますか。
そうですね、日本の 中学生や高校生は学校の部活に入っていることが多いので、土日はだいたい部活動に励むことが多いと思います。部活がない週末は友達と外出して遊ぶ場合もありますが、ゲームをしたり音楽を聴いたり宿題をしたりして家で過ごす学生も多いようです。塾や習い事に行く人もいますが、塾や習い事は平日に行く方が多いです。張さん、中国の学生さんとの違いはありますか？以前はあれですよね、部活がないっていうふうにお話ししてくれましたよね。
うん、そうですね。中国の、学校は、部活は大体ないと思いますね。中国の学生さん の週末の過ごし方について、各州の塾と特徴クラスの授業を受ける学生が一番多いです。特徴クラスというのは芸術、スポーツと文学など専門の分野の知識を学ぶクラスです。例として楽器の演奏を学ぶクラス、ダンスクラス、絵を描くクラス、サッカークラス、泳ぐクラス、書道クラスと作文クラスなどいろいろな専門の知識を学ぶクラスがあります。子どもの趣味と、親の希望によって自分が好きなクラスを選びます。一部分の学生は週末2日間の昼間を全部使って塾と特徴クラスの授業を受けます。授業以外に、過去の宿題もやります。なぜならば、一つは中国では進学のプレッシャーが大きいです。またもう一つの理由は中国の親は、子供にもっと多くの知識を習得させたいと思っています。もちろん親あるいは、友達と一緒に遊んだり話したり自分が好きなことをするという、週末を過ごす学生もいっぱいいます
ね。え、結構こう進学に向けたプレッシャーっていうお話ありましたけど、
そうそうそう、
子供たちは大変ですね。
そうですね、大変です。
そうですか。張さんもそうだったんですか、幼い頃は。
いや、そうですね、学生時代もそうそういう失業しました。
そうですか。いや、ちょっと今の日本に学ばなきゃいけないところもいくつか出てくるかななんていうふうにも私は個人的に思いましたけれどもね。ありがとうございます。さあ、張さん、質問続けていきましょうか。
はい、次は最後の、中国側の学生さんからの質問です。
はい、
中国をどう思いました、日本人は。
はい、古くからお付き合いのある隣の国なのでとても身近に感じています。ただ私としてはこれまで中国の方と直接接する機会がなかったので、テレビなどのメディアを通じてしか中国を知ることがなかったんですね。なので感じ方は漠然としたものでした。でも今回このように張さんが行政研修生として来日されて仲間として一緒に仕事をすることになって、実感として中国をより身近に感じるようになりました。日本の文化の中には中国から伝わったものやその影響を受けているものが多いです。また、逆に今では日本が中国に影響を与えていることもたくさんあると思います。これからも特に若い人たちがお互いにいい影響を与え合っていい関係を築いていければいいと思います。
はい、ということで張アナウンサーの質問ありがとうございました。張さん、まるでアナウンサーのように流暢な質問をしてくださいましてありがとうございました。
それにしても
ありがとうございます。30年ぶりの交流事業っていうことでね、今回井上さん小田さんもお二人かなり刺激になったんじゃないですか。
そうですね。
ねえ、いろんなことを学ばれて、またプラスになったと思うんですけれども、まあ、こういった交流についてですけれどもね、今後、まあ、どのようにこう考えていくべきかなんていうのも教えていただけたらと思うんですが、井上さんいかがでしょう。
姉妹都市友好都市との交流はカラマズー市とは55年以上、学用市とは33年以上続いてますので、この交流の歴史をこれからも大切にして未来につなげていきたいと思っています。
わかりました。ちなみに張さんね、コースト FM 私たちが放送しているこのラジオ局、結構ですねラブライブの好きな方が結構たくさん聞いてらっしゃるんですけれども、張さんラブライブはどうですか。
ライブライブ、実はね、私は大学時代、 日本のアニメーションとか、まあ、漫画とかとても好きだったんです。でも、まあ社会に入ると、うん、就職してから、はい、まあ忙しいですから、はい、そして、まあ、いろいろなことがあって、うん、アニメーションと漫画とか、久しぶりです。だから、この日本に、来る前、ラブライブというアニメがあることは、まあ、全然知らなかったです。残念ですが、でも、沼津に来た後、うん、ラブライブという、アニメがあることはよく分かりました。はい、そして、この研修を通じて、いろいろラブライブの中にあの舞台になったあの場所も、いろいろ見学しました。スタンド裏の総合案内所とか、うんうん、まあ、竜王とか、はい、長浜城とか、まあ、いろいろ、まあ、風景が、美しくて、そして、まあ、いろいろ面白いあのところが見学をして、いろいろ勉強になって私も、嬉しかったと思います。だから、まあ、ラブライブも、うん、ネットを通じて、そして実地の視察を通じて、はい、はい、うん、いろいろ、分かりました。
そうですか。
あの9人の、アイドルになりたい、はい、あの女性の学生さんは、うん、とても可愛いと思います。大好きです。ありがとうございます。
ありがとうございます。もうラブライブ熱をね、熱く語っていただきましたんで、コーストリスナーの皆さんもきっと仲間意識になったと思いますよ、長さん。11月の30日までいらっしゃるということですけれどもね、お体気をつけてもう少し頑張ってくださいね。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。ということで、今日はですね、3人の皆さんにとても楽しいお話を伺ってきました。地域自治課の国際係から井上さん、そして、小谷田さん、張さん、3人の皆さんでした。どうもお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。